聖書朗読をいたします。聖書朗読の箇所はマルコの福音書12章18節から27節です。マルコの福音書の12章18節から27節です。新改訳聖書2017版ですと93ページになります。その聖書朗読に続いて復活の希望に生きると題して宣教をいたします。また復活はないと言っているサドカイ人たちがイエスのところに来て質問した。先生、モーセは私たちのためにこう書いています。もしある人の兄が死んで妻を後に残し子を残さなかった場合、その弟が兄嫁を妻にして兄のために子孫を起こさなければならない。さて、7人の兄弟がいました。長男が妻を迎えましたが、死んで子孫を残しませんでした。次男が兄嫁を妻にしましたが、やはり死んで子孫を残しませんでした。三男も同様でした。こうして7人とも子孫を残しませんでした。最後にその妻も死にました。復活の際、彼らが蘇るとき、彼女は彼らのうちの誰の妻になるのでしょうか。7人とも彼女を妻にしたのですが、イエスは彼らに言われた。あなた方は聖書も神の力も知らないので、そのために思い違いをしているのではありませんか。死人の中から蘇るときには、人はめとることも嫁ぐこともなく、天の御使いたちのようです。死人が蘇ることについては、モーセの書にある芝の箇所で、神がモーセにどう語られたか、あなた方は読んだことがないのですか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である、とあります。神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神です。あなた方は大変な思い違いをしています。新しい年を迎えまして、最初の礼拝を持っております。いつもですと、例年ですと年間聖句の箇所を最初の礼拝では取り上げるのですが、三が日ですとお休みされる方もおられますので、いつものようにマルコの福音書を取り上げることにしました。ちょうど1月最後の礼拝に第5週目の礼拝がありますので、第5週目の礼拝というのは教会をテーマに取り上げることになっているので、その時に年間聖句の箇所をご一緒に読むことにいたします。2020年はですね、コロナの騒ぎがあって、それはまだまだ継続しそうな様子です。日本でもワクチンが近いうちに打たれるようですが、それでみんながですね、集団免疫を持って収束に向かえば良いのですが、どうなるか今のところは分かりません。新型コロナウイルスは多くの人は無症状や軽症で終わることが多いようですが、人によってはものすごい速度で重症化し死に至ることもあります。先日の畑議員ですね、死は本当にものすごいスピードであったというふうに思いますけれども、またその軽症でですね、ホテル療養していた方が亡くなったという、そういうニュースもありました。その点で、決して油断のならないウイルスと言えます。少し大げさに言いますならば、私たちは日々命の危険にさらされているとも言えます。しかしそれは別にコロナウイルスが流行らずとも実は同じでありまして、疫病だけでなく、現代社会は交通事故もありますし、様々な病気もあります。ですからその点であまり意識はしていませんが、私たちは常に死が目の前にありつつ生きているとも言えます。私自身がですね、今のところ元気そうにはしていますが、自分の体の中で病気が進行しているかもしれないわけでありますから、私は今それを知らずに健康でいると思い込んでいるだけということもあり得ます。その点、で、誰にでもですね、死は目の前にあると言えます。多くの人は、その現実からできるだけ目をそらそうとしているだけだと言えるでしょう。 特に日本では死を連想させる数字を忌み嫌います。駐車場の番号やホテルや病室の番号も死を連想させる番号は飛ばされるということがあります。新年早々からいきなりですね、死について話すなんてと思われるかもしれませんが、それは今日の箇所のテーマが復活であるからです。死からの復活というものが今日の箇所のテーマになります。人は死んだらどうなるのか、それは昔も今も多くの人たちの興味の的でありました。イエス様の時代、死者の復活を信じている人もいれば、信じていない人たちもいました。実は今日の箇所は、その復活を信じていない人たちがイエス様の前にこう現れてですね、イエス様に質問をするという箇所であります。以前から申し上げているように、マルコの福音書は11章からイエス様のその最後の1週間と呼ばれる場面に入りました。そして前回の箇所ですとか、また今日の箇所、そして次回もそうですが、イエス様が様々な質問を受けていると。それは素朴な疑問を聞きたいというよりは、イエス様を罠に陥れようとか、イエス様を困らせよう、人気を落とそうとする、まあそういう質問ばかりでありました。先週はイエス様から政治的立場を引き出そうとしたわけですが、イエス様は知恵を持って対応されました。今日の箇所は、復活に関する問答であるわけですが、そのやりとりを見ていきます。まず18節。また、復活はないと言っているサドカイ人たちが、イエスのところに来て質問した。ここには、サドカイ人と呼ばれる人たちが登場します。マルコの福音書でサドカイ人たちが登場するのはこの場面だけであります。このサドカイ人というのは、よく登場しますパリサイ人とは対立関係にあったと言われています。サドカイ人は祭司階級の人たちで、神殿で祭儀を取り仕切る宗教指導者たちでありました。しかし彼らは合理主義者でもあり、奇跡や復活などを信じていませんでした。18節にあるように復活はないと言っていました。また彼らは上流階級に属し、現実と妥協し、うまく世渡りをするような人たちだったと言われています。その点で民衆からはサドカイ人たちよりもパリサイ人たちの方が人気があったと言われています。またこのサドカイ人たちは、私たちが旧約聖書と呼んでいる書物のすべてを認めていたわけではありませんでした。彼らはモーセ五書と呼ばれる創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、そのモーセ五書だけが権威ある書物であるというふうにしていました。ですから旧約聖書の中にもイザヤ書やダニエル書には死者の復活のことが記されているんですけれども、彼らはモーセ五書しか権威を認めないので復活についても否定的でありました。その彼らが復活はないと言っているサドカイ人たちがイエス様に言いました。19節。先生、モーセは私たちのためにこう書いています。もし、ある人の兄が死んで妻を後に残し、子を残さなかった場合、その弟が兄嫁を妻にして、兄のために子孫を起こさなければならない。これは、申命記の25章の5節に記されている規定であります。兄が妻を残して死んで、しかも子供を残していなかった場合、その弟が兄嫁を妻にして、兄のための子孫を残すようにと命じられていました。これは家系の消滅を防ぐ目的で規定されていました。この立法の規定を持ち出して、サドカイ人たちは質問していきます。で、彼らの狙いは、復活の思想のバカバカしさを明らかにすることにあったと考えられます。 これまでのように罠を張るような質問というよりは、罠にはめる質問というよりは、このようなこう難問を出すことで、イエス様が答えに窮する様子を見せることで、イエス様の権威を失墜させる狙いがあったと考えられます。彼らは20節から23節にあるように、復活の思想のバカバカしさを指摘しようとします。20節から23節を読みしますけれども、さて、7人の兄弟がいました。長男が妻を迎えましたが、死んで子孫を残しませんでした。次男が兄嫁を妻にしましたが、やはり死んで子孫を残しませんでした。三男も同様でした。こうして7人とも子孫を残しませんでした。最後にその妻も死にました。復活の際、彼らが蘇るとき、彼女は彼らのうちの誰の妻になるのでしょうか。7人とも彼女を妻にしたのですが。これはあくまでも仮の話であり、実話ではありません。彼らは7人の兄弟がいて、長男が妻を迎えたが死んでしまい、子孫を残さなかったと。そして規定通りに次男が兄嫁を妻にしたが、その次男も子孫を残さずに死んでしまったと。三男も同様で、残りの子供たちも皆同じようにして死んでいったと。そして最後、その妻も死んだ。さて、そのような時、彼らが復活する際には、彼女は誰の妻になるのか。七人とも彼女を妻にしたのだから、復活の時には誰の妻になるのかと問います。彼らとしては、こんな馬鹿げた現象が起こってしまうんだから、復活思想なんておかしい話だと言いたかったのかもしれません。イエスよ、答えてみろと、まあそういったところでしょうか。これは神学的な問いというふうに言えます。テーマは復活です。イエス様はこの質問にどのようにお答えになるのか、まあ、それが24節以下に記されています。24節。イエスは彼らに言われた。あなた方は聖書も神の力も知らないので、そのために思い違いをしているのではありませんか。イエス様はいきなり厳しいことを言われます。イエス様はサドカイ人たちに対して、仮にも宗教指導者である彼らに対して、二つのことを知らないから思い違いをしているんだと、誤解しているんだと言われます。その一つが、聖書を知らない。もう一つが、神の力を知らない。そんなんだから、思い違いをしているんだと言われます。そしてイエス様は25節で次のように言われます。死人の中から蘇るときには、人はめとることも嫁ぐこともなく、天の御使いたちのようです。ここで言っておられることは、蘇るときは、単純に今の世がただ繰り返すだけではないということです。言い換えますと、今の世の秩序がそのまま移行するのではない。そこでイエス様が挙げられたのは、サドカイ人たちが気にしていた結婚という秩序がそのまま移行するのではないと。人はめとることも嫁ぐこともなく、天の御使いたちのようだと言われます。ここで、天の御使いたちのようというのは、いろいろな理解の仕方がこう提案されています。霊的な存在になるとかですね、天使のような生活をするとか、結婚や出産はないということを言うためだとかですね、まあ、いろんなことを指摘する人がいます。まあ、この文脈で言いますと、はっきりしているのは、先ほど言ったようなこの世の秩序がそのまま移行するのではないということをまあ言おうとされているのはわかります。その上で、黙示録などを読みますと、天での礼拝の様子が記されていますから、天使たちのように神に仕えるようになるということを言っているのかもしれませんが、まあ、何ともはっきりしたことは言いにくい表現であります。ただ繰り返しますけれども、はっきり申し上げられるのは、 この世の秩序がそのまま移行するのではないということです。そしてイエス様は続く26節と27節で次のように言われます。死人が蘇ることについてはモーセの書にある芝の箇所で神がモーセにどう語られたかあなた方は読んだことがないのですか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあります。神は死んだ者の神ではなく生きている者の神です。あなた方は大変な思い違いをしています。続けてイエス様は聖書を用いて復活について教えられます。それはサドカイ人たちが彼らが唯一の権威として認めているモーセ御書からその中の出エジプト記の記述を用いて語られました。イエス様からすればあんた方が権威として認めている出エジプト記の中にも書いてあるじゃないかと、そう言いたいわけでありますけれども、このモーセの書にある芝の箇所というのは出エジプト記の3章6節のことでありまして、この場面は主とモーセが出会う場面、モーセが燃える芝を見て近づいたとき主がご自分のことを紹介されたのがこの記事であります。このサドカイ人たちもよく知っている箇所を持ち出してイエス様はあなた方は読んだことがないのですかと問われます。この場面で神様はモーセに次のようにご自分について言われました。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。ここで注目すべきはであるという現在形で言われたことです。であったという過去形ではなく現在形で言われました。どういうことかと言いますと、アブラハムもイサクもヤコブもとっくの昔に肉体は死んでいます。モーセが生きているその数百年前にこの三人とも死んでいました。その人たちに対して神様は私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であったというのではなく、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるというふうに紹介されました。イエス様はここに注目されたんです。はるか以前に死んでいる人たちに対して現在形で言っておられる。この箇所を引用されてイエス様は27節で神は死んだ者の神ではなく生きている者の神ですと言われました。つまり肉体はアブラハムもイサクもヤコブも死んでいました。死にました。しかしこの信仰を持って死んだ彼らは今も温かい神との交わりの中にあるということです。親しい永遠の交わりを楽しんでいる。もちろんやがての復活を待ちつつでありますけれども、すでに神様との交わりの中にあると言えます。この考え方、死んですぐに神様との親しい交わりに入れられる、言い換えますと死んだ者が神と共に生きているという思想は新約聖書でも語られています。イエス様は十字架上でイエス様を信じた強盗に対してあなたは今日私と共にパラダイスにいますと言われました。またパウロはピリピ書の中で私の願いは世を去ってキリストと共にいることですというふうに言いました。キリスト者は死んだならば即座に神との交わりの中に入れていただける。もちろん最終的な復活の体はイエス様の再臨まで待つことになりますが、これらの記述から信仰者は死んだら神との温かい交わりの中に入れられるということは言えるわけであります。これはものすごい希望であり、また同時に慰めでもあります。今日の箇所は復活に関する問答でありました。サドカイ人たちとしては復活のバカバカしさを指摘し、質問の答えに困るイエス様の姿を想像し、イエス様の権威を失墜させたかったのでしょうが、 その思惑通りには行きませんでした。なんと彼らが唯一の権威として認めていたモーセ五章を通して、イエス様は死者の蘇り、復活について教えられました。イエス様はこの箇所で二度ほど次のように言いました。それは24、27節にあることですが、思い違いをしているということでした。思い違い。なぜ彼らが思い違いをしているのかといえば、それは聖書も神の力も知らないから。彼らは曲がりなりにも宗教指導者であり、この箇所には何が書いてあるとか知っていたわけですね。まあこうやって、新明記の記述なんかも知っていた。彼らは知識としては持っていた。しかし彼らは聖書が生ける力強い神の言葉であるとは知らなかった。だから復活について思い違いをしてしまいました。しかし気をつけませんと、私たちも同じような誤りを犯すのではないかとも思わされます。聖書を知らない。神の力も知らない。それゆえに勝手な信仰を作り上げたり、それこそ復活について信じられないということもあるかもしれません。仮に聖書を読んでいても、そこから神様の言葉として汲み取ろうとせず、ただの興味本位の読み方であったり、お勤めのような読み方を続けることによって、聖書の深い真理を見落とし、勝手な神学を作り上げているということもあり得ます。聖書のどこに何が書いてあるということを知っているというのは素晴らしいことです。がしかし、信仰に結びつけて読まないならば、イエス様から聖書を知らないというふうに言われてしまう。聖書を知らなければ、神の力も知ることはできませんから、結局おかしな信仰を、おかしな教理を、自分で作り上げてしまうこともあり得ます。その点で、聖書を読むというところから、聖書を知るというところに転換していくことが求められます。聖書の中で知るというのは、深い交わりを持つことを意味しています。その点で聖書を通して神を知り、神のくすしい真理を汲み取るように、読ませていただきたい。そうでないとサドカイ人と同じような過ちを犯すことになりかねないわけです。繰り返しますが、サドカイ人たちはちゃんと聖書を読んでたはずですね。で、ああいう箇所にああいう律法があるとか知っていた。でもそれを信仰によって読むことなく、神様の言葉として読むことなく、知識として知るにとどまっていた。そうしますと、神様の苦しい真理を汲み取れないということが起こり得るわけであります。そのことを注意した上で、今日のポイントは何といっても復活の希望です。復活の希望。あなたはその復活の希望をですね、確かに持っておられるでしょうか。死を見つめつつ、しかし自分には永遠の命が与えられ、神様のもとへ行き、神様のもとで温かい交わりの中に入れていただけるのだという希望と確信はあるでしょうか。最初にも申し上げましたが、コロナ禍にあって、死と隣り合わせに生きている状況にあって、復活の希望は非常に大切なものです。死んで終わりではなく、死の向こうにはイエス様が待っておられ、信仰者は死んだらイエス様のもとに行く。そして温かい交わりの中に入れていただける。今日の箇所は、イエス様が復活について、信仰者の復活について教えてくださっているわけです。確かに復活がある。神は死んだ者の神ではなく生きている者の神です。 つまりは肉体は死んでも私たちは神の臨在の中を生きる。もちろん厳密に申し上げればキリストの再臨後に復活することになります。しかし再臨前であっても先に死んだ信仰者は神と共に生きている。その点で私たちは死の向こう側を希望を持って見つめることができます。決して暗い闇ではなく、イエス様の温かい交わりが待っている。このような時代だからこそ、この希望をしっかりと握りしめて生きていきたいのです。もし聖書も神の力も知らないならば、右往左往し、死を必要以上に怖がってしまうということもあるかもしれません。ですから、御言葉から教えられ、復活の希望をしっかりと握り、この困難な時代を希望を持って歩みたいのであります。その姿が闇の世にあって光になります。最後に、昨年の夏のことですけれども、オンラインという形で聖会を配信しました。その講師である遠藤よし子先生はご主人であり、先に召された遠藤義信先生についてもお話しされました。そこで見された遠藤義信先生が、天国への希望をしっかりと握っておられたと話しておられました。それは本にも書かれていましたけれども、義信先生が召された後に出版された本には、私はいなくなるんじゃない、場所が移されるだけなんだよと、聖書の約束に立って、希望を病床から言っておられたことが記されていました。それは以前も講談からお伝えしたことがあると思いますけれども、またよし子先生は次のようにも書いておられました。しばしの別れはこの上なく悲しく辛いものです。この悲しみから私も子供たちも決して立ち直ってはいません。でも主人が迎えようとする死を直視し、それを超えた希望に満ちた御国を待ち望んで生きた姿は、私への鮮烈なメッセージとなりました。迎えようとする死を直視し、それを超えた希望に満ちた御国を待ち望んで生きた姿、それが吉子先生たちへの鮮烈なメッセージとなったと。信仰者は死を直視することができます。最も私たちに嫌悪感を抱かせる死を直視することができ、なんなら希望を持って死を見つめることができるのは、クリスチャンの特権であります。死を超えた希望を持てる幸いを覚えつつ、この困難の時代の中を確かな希望を持って歩ませていただきたい。私たちは希望がないような世にあって、永遠の命の希望を、復活の希望を持って、喜びの証を世に向けて示してまいりたい。そのように願います。ひととき語られたことを覚えて黙祷をいたしましょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、尊い名前を心から賛美を申し上げます。この朝私たちに希望の御言葉をお与えくださりありがとうございます。神様は死んだ者の神ではなく生きている者の神ですと、そのようにイエス様はおっしゃりました。 私たちはやがて死を迎えることになりますけれども、その死の先には神様とのイエス様との温かい交わりが待っていることを覚えて心から感謝をいたします。コロナ禍にあって、またそれだけでなく、私たちは死を目の前にして歩んでいるようなところがありますけれども、その先は闇ではなく神様の光であり温かい交わりがあることを覚えて心から感謝をいたします。どうか私たちがその希望をしっかりと持ち、この闇の世にあって私たちが希望の光として、その光を明かししていくことができるように助けを与えてください。この御言葉の交わりを心から感謝をいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。